はい、ということで ADHD2.0 特性をパワーに変える科学的な方法の3回目の音声なんですけれども、この本非常に面白いと思います。内容がとてもいいんですよね。本当に研究し尽くしてる人が実体験を交えて書いてるんだなという感じがいたします。難しすぎないけど、ちゃんと科学的根拠も抑えていて、その科学的根拠がなんか独りよがりじゃないっていう感じで、科学的にも非常に妥当性が高い内容なので、読んでほしいなと思います。ただ1回目の音声でも言った通りですね、皆さんが全員 ADHD とは限りませんので、その前提で、お話をいたします。で、今日ご紹介したのはですね、最初の3分の1か4分の1ぐらいのところにある4分の1ですかね、悪魔を出し抜く賢い技という話を主に行いたいなと思います。で、ちょっともう大事なところなんで読んじゃいますね。神経科学者の間によく知られている表現の一つに、同時に発火するニューロン間にはつながりが生まれるというものがありますと。これ大事な原則なのでぜひ覚えておいてほしいんですけども、ぐるぐる思考していると長期的に見て確実にネガティブなつながりを育てる作業を繰り返してしまうということです。どういうことかっていうとですね、例えばぐるぐる思考ってありますよね。あれをやらなきゃよかったな、これやっとけばよかったなとか、あの時こう言っとけばよかったとか、あの時こうしとけばよかったのにとか、どうしようまた会社行ったら怒られるかもしれないとか、自分のカードの引き落としがあるのどうしようとか、ぐるぐるぐるぐるしますよね、人って。で、そのぐるぐる思考をしているとですね、その時に例えばですけど家事をやっていたとか、会社で仕事をしていたとか、誰かと電話で喋ってたとかやりますよね。頭の中でぐるぐるしててもそういうことってできるじゃないですか。そうすると、ぐるぐる考えているのと何かを作業するというのが同時に起こってるわけですよね。そうするとニューロン、神経細胞が活性化同時にしてるのでつながっちゃうんだそうです。だからぐるぐる思考は早めにやめた方がいいっていうのはそういうことなんですよね。そういうこと。なんならですよ、じゃあ何もしなかったとしてもですよ、ぐるぐる、家の中で静かにぐるぐる思考してたとしますよね。だから何も作業してない、動作してないから、つながりはないからいいじゃんって思うかもしれないんですけども、例えばその時に夕日が出てたとか、夕日が出てたっていうか夕日になってたとか、朝日が出てたとか、そういうことが目から入ってきてしまってもつながっちゃうんですよね。ああ太陽が昇ってるの見ちゃったっていう発火と、ぐるぐる嫌なことを考えてたって発火がつながっちゃうので、太陽夕日を見ただけでそのぐるぐるしく思い出しちゃうみたいになっちゃうんですよね。です。で、これが問題なんだけれども、こっから面白いのがですね、デフォルトモードネットワークの支配下にいるときは思考の回線が飛び移るので、それを利用するのがコツだと。暗い考えに飛び込めるのであれば明るい考えだって飛び移って入り込めるので、ゲームのごとく楽しみながらやれば良いのであると。だからぐるぐる思考になった時に、今私がぐるぐるしてるってことは、ポジティブな考え方を考えることもできるんだって気づけよって言ってるわけですよね、この先生は。です。で、この本の中で言ってるのは、 ADHD の人はもともと思考が飛び散りがちなので、それがやりやすいよねって、それお得じゃないっていうふうにこの先生言ってるわけですね。でも一般人っていうか、もう定型の人、発達障害じゃない人でもやっぱり人っていうのは飛び散りやすいんですよね、発達障害ほどじゃなくても。だからそれを利用しろと言ってるわけです。これ非常に面白いなと思うし、ADHD のことも詳しい上に、脳神経のことも詳しい人だからこそ言える、さらっとした内容ですけど非常に大事な内容だなと思いました。まあ私も目標達成コーチ養成講座の中で、気づいた上で選べってよく言ってますよね。気づけって、まず、自分、例えばですけれども、あんまりそういう人いないけど、お金が汚いと思い込んでいるということに気づくとしますよね。あ、私お金のこと汚いと思ってるって。で、じゃあそのお金のことを汚いと思ったまんまの自分でいるのか、それともお金を、ちゃんと 汚いっていう気持ちを乗り越えられる自分になりたいのかっていうのを選べるわけですよね。で、私はいつも言ってるんですけども、この先生がこの本の中で言ってる内容もそれにちょっと近いような気がしました。もちろんこの先生の方が先なんですけども、です。なので、非常に面白い考え方だなと思うし、同時発火するニューロン間にはつながりが生まれるっていうのは大事な大原則なので、ぜひ覚えておくといいんじゃないかなと思います。以上です。